引き続き出エジプト記から御言葉をいただいていきたいと思います。先月の14章はイスラエルの民がモーセに率いられて海を渡って救いを得る出エジプトの象徴的な場面でした。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。絶体絶命に立たされた中、まさに信仰を問われる言葉ですけれども、モーセは主が命じられた通り杖を上げ海を開けます。前進するようにとの命令にイスラエルの民は水の中を通って進み行き、絶体絶命のピンチに救われます。今日の箇所はこの素晴らしい主の見救いの技を褒めたたえた喜びの歌です。聖書の中の最も古い歌で、また出エジプト記の中でも最も美しいところとも言われています。一説にはこの歌は2つのテーマを持って歌われていると言われています。一つは神の民の救出による神の勝利の賛美で、それが前半の1節から12節に歌われていると言われています。もう一つは救われた神の民が神の家である聖所を建て、それを中心にした聖なる民として作り上げられていくということで、それが13節から18節で歌われています。順を追って見ていきたいと思いますが、まず一節でイスラエルに対する勝利は主によってもたらされたことであり、主に栄光を期しています。この賛美はイスラエルのために勝利を与えになった神がいかなるお方であるかを具体的に歌っています。喜びに満ち溢れたあらゆる言葉で神の素晴らしさを歌っています。私の力、褒め歌、救い、我が神、父の神、戦人、そして聖であって、讃えられつつ恐れられ苦しい技を行う方、私たちはそれゆえこの主なる神を褒めたたえ崇めます。さらに民をあがない、恵みをもって導き、身力をもってあなたの聖なる住まいに伴われたとあります。あがなわれたとありますが、これは先の杉越の子羊の血によるもので、主イエス・キリストの十字架の血のあがないそのものです。あなたがあがなわれたこの民をあなたは恵みをもって導き、身力をもってあなたの聖なる住まいに伴われたとあります。完了形で語られていますが、主がこの先間違いなく約束の地、聖なる御住まいに導いてくださることを確信を持って語られています。そして譲りの山に民を植えて、御住まい、主がお作りになった場所、主の御手が固く立てた聖所に民を導き、主は常しえまでも住め治められるとあります。13節の聖なる住まいの住まいとあるヘブル語の言葉はナーウェというんですけれども、牧場と いう同じ言葉です。住まいであり居牧場、主の牧する牧場、私たちにとっては教会です。ここで主の民が聖なる民として作り上げられていくということです。イスラエルの民は神様が彼らのためになしてくださったことに感謝し、褒めたたえて答えます。そしてこれからの将来に向け、主のさらなるご支配に期待してこの歌は終わっています。続く22節には、モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせたとあって、期待に胸を膨らませ一行は旅立っていった様子が書かれています。しかし続いてこのように聖書は綴ります。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれたとあります。イスラエルの民の期待に反してと思いますけれども、喜びさんで出発した旅に困難が訪れます。神様は私たちに素晴らしい救いの御業をなさってくださって、また将来の確実な約束も与えてくださいます。それは豊かな祝福の約束、私たちにはしかもそれが永遠の約束です。しかし不思議ですけれども、その中にあっても神様は困難や苦しみ、試練もお与えになります。イスラエルの民にとってこの荒野旅はまさにそのような経験でした。しかしその渇望するも満たされない中で、人はそこに神を求めるようになるというのも一つの事実です。神様はあえてそのような中にあえて私たちを追いやります。そこで神様は何かを教えようとされているということです。何を教えようとされているのでしょうか。そしてイスラエルの民はどのように答えたでしょうか。この苦難の中でイスラエルの民はすぐにモーセに不平をつぶやきました。信仰は困難な時こそ表に現れてきます。神を信じて日頃一生懸命神を求め従っているようでも、往々にして誘惑に襲われる時立ち去ってしまう人々がいます。真の信仰者であっても激しい試練の時怯え不信仰に陥り、つぶやき不平を言う誘惑に駆られるでしょう。しかし私たちはどのようなことがあっても主なるキリストに目を上げて見上げて、主の御前に心を注ぎ出したいと願います。そして徹底的に祈り、苦しんで解決を求める中で、当初自分でも思ってみなかった道を見出すことがよくあります。それは主の御心を祈り求める中で、従順にしかし意思を持って従う中で、聖書の聖霊の お導きに、お導きのうちに与えられる慰めと平安によるもので、最も苦しい試練にも耐えられるように神様はしてくださいます。それは往々にして人との間でも平和をもたらし、また自分の心の内にも本当の平安を与えるものです。神が本当に喜ばれる道は何か、それは何か個人的な欲望を満たすもの、自分の理想を実現するためのものではないように思います。しかし本当に 人々の間にも決して不和をもたらすようなものではなく、神の御心にかなってむしろ荒野の旅でさえ楽しいものに変えてくださるような、そのような選択です。主の御助けのうちに歩む毎日は本当にそのような日々です。ある日本人の方のイギリス留学の体験記を読みました。奮闘しながらも自分の夢を求めて生きる、そんな中で自分なりに人生の生き方を見出していくという爽やかな留学体験記です。喜び勇んでイギリスに来た。今まで見たことのないような広々とした緑の平原、羊や牛がのどかに草をはんでいて、本当に生き生きとして鮮やかな緑がどこまでも続く。最初にイギリスに来た日に彼女の目にした風景は素晴らしいもので、彼女はこのように感動的に描写しています。当初の生活も見るもの聞くもの皆珍しく、全てがキラキラ新鮮だったと言って、そして何より私は自由、私は全身が期待ではち切れそうになっていくのを感じていたと書いておられます。しかしその感動は残念ながらいつまでもは続かず、キラキラ星はいつの間にか消え去ったと言って、その後のことについても詳しく書かれてあります。当地での生活の大変さなどつぶさに体験していくことになり、次第に焦りと愚痴でいっぱいになります。しかしそんな中でもとても良いクリスチャンの大家さんとの良い出会いがあり、良き友との出会いがあり、教会に通い聖書を読み、最終的にはご自分でこれは神様が用意してくださった方だと言って結婚に導かれ、この地に永住していくことになるんですけれども、何か多くの経験が当地で生きる私たちとも共通しているようにダブって聞こえて、とても興味深く読ませていただきました。私たちのこの地の毎日、あるいはそれぞれの人生も生活もそうではないでしょうか。かつて喜び勇んでこの英国の地に渡ってきた、あるものは何か新しい勉強や新しい仕事をするために、あるものは結婚するために、そこには心喜び踊るワクワクするような期待がありました。そして子供も生まれ、家庭も築く、麗しい祝福にあって仕事も発展していく。しかし同時に子育ての大変さや仕事においても増し加わる責任や負荷、あるいは時として仕事を失ったり人生がもう根底から揺るがされるような全く予期せぬことも起こるでしょう。自分なりに目的があるのに達成できない、そんなフラストレーションもあるでしょう。そんな時人間は弱いですからつぶやいてしまいます。そしてその矛先は自分以外のものに向けられて、往々にして自分の身近であるものに向けられたりしますが、しかしそのような中にあっても、私たちが信仰を持って神を信じ、私たちの人生を主イエスキリストに委ね、主に任せて信頼して生きていくなら、本当にそのただかなかにあって私たちには平安と喜びが与えられます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる、箴言三章五節六節の御言葉です。行く道すべてにおいてそこにも神が伴っておられること、 苦い経験、苦い水を飲むとき、それさえも神が良しとして備えられたものであること、こう認めるとき、私たちにも、私たちが前向きに学ぶべきことがそこにあることを覚えます。たとえ苦難に遭遇することがあっても、そしてそこにどうしようもないという選択のない、選択の余地のない道かもしれないけれども、なぜかしら分からなくても、そこにも神様の導きがなおあり、目的があり、趣旨があるということです。そして神の指し示される道がそこにあるということではないでしょうか。このように人生に与えられた人生の課題を一つ一つ主と共に解決して歩んでいくことができたら幸いです。主が私たちの進む道をまっすぐにしてくださいます。それは苦痛を伴うプロセスかもしれませんけれども、最終的に平安と喜びを見出していく、そのような道です。確かに主の道を間違えずに歩んでいる、そう本当にこう確信できるとき、これほど平安で確かで、また希望に満ちたものはありません。トラブルや試練があること自体は私たちの責任ではありません。問題はそれにどう立ち向かうかです。神様の御前に最善を成したと言えるなら、神様はそれをきっと良しとしてくださるでしょう。私たちには、人間には、限界のある人間にはそれ以上は必要ありません。主は必ず日々私たちの必要を満たし、養い保うという御約束のうちに与えられている道であり、また最終的には地上でどうあれどうであれ天の御国に通じている道だからです。与えられる道をなお主に期待して歩んでいきたいと願います。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えます。ローマ人への手紙8章18節。残念ながらイスラエルは与えられた目の前の苦難に対していつものように対応します。モーセに笛を言います。しかしモーセはそこで民がなすべきことをしました。主に祈り叫びます。すると主は彼に一本の木を示されました。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなったと25節にあります。ここに記されている一本の木をキリストの十字架であるとする見方があります。それは苦しみの苦い水を全て信じる者に甘くし、苦難を喜ぶことさえ可能にするものです。イスラエルの民はこれだけではなく、この後も何度も何度もつぶやき不平を言います。これは神に対する反抗でもありますけれども、その反抗的で頑なな態度は神に反抗的だったエジプト人の神への姿勢と決して異なるものではありません。今一度神の御業に期待したいと願います。ファラオに追われ絶体絶命のピンチの中、モーセは民に言いました。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われるのだ、あなた方はただ黙っていなさい。出エジプト記14章13節14節。これは海を渡る時だけの話ではありません。主は信じる者に繰り返し日々御業を見せてくださいます。私たちは恐れなくていいのです。恐れは不安を増殖させ、 余計な行動を引き起こし、余計なことを余計に悪ことを悪くさせて、結局罪を引き起こします。私たちはどのような時も主の約束を信じて黙って主の御業に期待し待ち望みたいと願います。神は私たちの偉大な全てにおいての主です。私たちが生かされ保たれているのは主の御助けと導きによるものです。私たちの知恵や力では決して解決でき得ない全てのことにおいても私たちを回復させてくださるのは主です。主のみです。主は私たちの命そのものであり、私たちを滅びから救い出し、あらゆる敵から守ってくださっています。主のしもべであることを忘れず、ふさわしく従いゆく生き方を選び取っていくことができますように。25節26節にはこのようにあります。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。ここで言われている掟とは、まだイスラエルの民はシナイ山で十戒を授かる前のことですので、律法ではありませんけれども、このようにあります。もしあなたの神、主の御声にあなたが確かに従い、主の目にかなうことを行い、その命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。私たちの歩みもそうです。私たちにとって最も大切なことは主の教えに対して従順であることです。マラは試練の場所です。試練の中にあっても私たちがなお従順であるかどうかを主はご覧になっておられます。残念ながら私たちの生きる人生は必ずしも私たちの願い通りに行くものではありません。期待に胸を膨らませて主を賛美して始めた歩みも、実際の人間社会を見るとき、あらゆる人間関係が崩れてしまっている現実も見ます。やり場のない不平不満をぶつけ合う、そんな残念な姿を見ます。しかしなお、そのような中にあっても神様はその今ただ中にあってご自身を表そうとしておられるということです。自分の思い通りになることよりも主の御心を求めたいと願います。間違いがあっても許し合える人間関係を通して、どんなに許しがたい悲しい出来事があったとしても、私たち主を信じる者には信じる者は寄り添い、たわり合って祈り合って、そこからそこにとどまることなく、その真ん中にいてくださる主の御声に従いながら励まされて一緒に旅を続けていきたいと願います。そこには確かに潤いがあります。殺伐としたこの世には決してない魂の渇きを癒す潤いがあります。私たちのそんな姿を見て周りの人たちも神様が、真の神様がおられることはお分かりになるのではないでしょうか。そんな私たちの行く荒野を主は水の湧くところとしてくださいます。この後、今日の箇所では最後にイスラエルの民はエルムに着きました。そこは12の水の泉と70本のナツメヤシの木のあるオアシスです。彼らはその水のほとりで宿営した。27節にあります。主が備えたもうた恵みの地でした。苦難の後には恵みを備えられていることを覚えます。私たちの信仰の歩みは苦しみと恵み、その両方を経験する歩みです。でも苦しみだけにとどまっていたなら、その苦痛の中にだけ支配されて心病み、またそんな毎日に終始していたら、下手すると一生そんなことで終わってしまうかもしれません。そうではなくて、その後の恵みは 恵みが備えられていることを覚えたいと思います。その後の恵みに体験できるように、その恵みを体験できるように、どうかマラの地を後にし、これを乗り越え先に進んでいきたいと願います。エリムが備えられていることを覚えます。今一度私たちの人生には神様のご計画があるということを覚えたいと思います。それは往々にして高速道路を気持ちよ よく飛ばしていくような旅ではありません。むしろ困難を極め、亀ののようなのろのろとした歩みかもしれません。この地イスラエルが経験するあの旅は結局40年かかります。普通なら1ヶ月程度で行ける道のりでしょうか。しかしそこにも神様のご計画があり、着実に成就していきます。また神様は日々必ず私たちの必要を備え、満たし、養うたもお方です。荒野で水がない時も笛を言うことがありませんように、必ず満たしてくださいます。そして何より神様の約束があるということです。約束の地があります。私たち主イエスキリストを信じる者には天の御国の永遠の祝福です。それはイエスキリストを自分の救い主と信じる者全てに与えられている素晴らしい祝福、天の御国での永遠の命の約束です。この神の備え賜った道を現実の世にあっても、どうか主の御言葉に従い、励まし合いながら共に歩んでいきましょう。主はそこを水の湧くところとしてくださいます。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。あなたは素晴らしい御業を持って海を分け、イスラエルの民をエジプトの地から、罪の支配から脱出させてくださって、新しい地へと導いてくださいました。しかしながらエジプトの民は、イスラエルの民はその恵みに預かりながら、アラノの旅を始めて、間もなく、あなたをあれほど賛美していたにもかかわらず、水の苦い位置に来た時、不平を言いモーセを責めます。しかしなおそこでもあなたは一本の木によって苦い水さえも甘い水としてくださり、またさらには住む地においてオアシスのエリムの地を備えてくださっている、そのようなお方でありました。神様、私たちも本当に人生に喜びを与えられ、またその喜びに満たされて歩んでいく中でも、どうしてこのようなことが起こってしまうんだろう、そのような人生の荒野のようなところを通らされる時があります。そんな時私たちはついつい不平を言ってしまいますけれども、しかしなおそこにもあなたのご臨在があり、なお私たちを日々養い導いてくださっていることに目を留めることができますように、この世の殺伐とした中にあっても、どうか私たちは主イエスキリストを見上げ、その愛に満たされて、どうかその地をも水を湧くところとしていくことができますように、そしてどうかあなたの御救いの素晴らしさを日々あなたに感謝し、またあなたを褒めたたえながら、この荒野の旅をお皆で励まし合って天を目指して歩んでいくことができますように。私たちの人生の最終目的はこの世の成功でも何でもありません。安楽に過ごすことでも何でもありません。私たちの最終的な故郷であり、また目的地は天にあり、あなたにあることを覚えて、どうか私たちがいつもキリストを見上げ、主を見上げ、この与えられた人生を全うしていくことができますように、日々あなたが必要を満たし、必ず私たちを養い、またその救いの知恵と導いてくださることを信じて感謝し、あなたを褒めたたえ、尊い我らの救い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アメン。
アメン。